そんなことないっしょ第73回なんですが、
おや、
元宮さん、
はい、
どうも、酒井さんも、
はい、
どうも、私竹内でございまして、
はい、竹内さん、
初めまして。
世間ではですね、
はい、
夏休みなんですよ。
そうですね、
うん、知ってました。
はい、夏休みだそうです ね。
でね、そこでね、
え、
このまあ一応この番組のメインパーソナリティを務めております私竹内が、
はい、
今週お休みいたします。
What？
え、なになに
お休みいたします。
え、なに、なに、なに、なに、どういうこと？
いうことでございましてですね、まあ二人にね、もう今回任せるっていうのもまあ何の打ち合わせもしてないし、
何の打ち合わせも聞いてないな。
それ急に言われ、急に言われても、もう今これ話したのも初めてだから、
はい、
大変だと思いますんでね。
え、うん。
きちっとね、僕、メインパーソナリティ、僕の、
はい。
代役をきちっと用意してありますんで。
はい、
え？
何を？
はい。その方と、今週は、二人、頑張って、はい、この、そんなことないでしょ、第73回。
はい。
ほう。
最後まで。染めていただければ
な。
え、衝撃の展開なんですけれども。本当に？
うん。いうことで、僕、今週、夏休みです。
逃げたな、
これ。よろしくね。
え？
おやおや。なんか入り方おかしいなと思ったら、そういうことか。
はい。ということで、リスナーの皆様、私、竹内、夏休みを今週取らせていただきますので、あとはですね、元宮さん、酒井さん、あとですね、今回、僕の代わりを務めてくれる、メインパーソナリティ3人で頑張りますんでね、最後まで聞いていただければなと思います。
え、
おやおや、
それではいつものように始めていきましょう。
いつものように、
瀬戸康史のそんなことないっしょ。
はい、そんなことないっしょ第73回でございます。お送りいたしますのは私瀬戸康史と
元宮と
酒井です。
いやー、どうもどうも、瀬戸康史です。
お願いします。
お願いします。ですね、今僕の手元にですね、
お
フィッツって知ってます？
フィッツ、
フィッツ聞いたことないですか？
ホンダの車じゃないね。
あ、お菓子です。お菓子、
お菓子、
はい、
お菓子、
ガムです。
ガム？
今話題になってるガム知らないですか？フィッツ。フィッツっていうガムがあるんですけど、フィッツのマジックスライム味。
フィッツマジック
スライム味のガムっていうのが今流行ってるんですよ。
スライム味ってどんなんすか？
ですよね。すごい突っ込みどころですよね。
スライム味
したことないな。
僕の今手元にあるんで、今ちょっと僕まだ食べてないんですよ。これ。買ってきたばっか
り。初めてなの？
今初めてずっと温存してあったんです。ちょっと今食べます今。
はい。
スライムの味がするんだね。スライム。
スライムのなんかスライムので顔が描いてある紙包みに包まれたガムです。
スライムってあのドラゴンクエストのスライム？
そうです。そうです。
あ、かわいいスライムね。
ドラクエのあの青いかわいいスライム。うん、
あの僕らの時代のちっちゃい頃のあのバケツに入ったスライムじゃないね。
あ、
そう、ドボドボしたやつじゃなくてですね。いきますよ、食べますよ。
はい、
いただきます。お、あ、ライムです。
あ、
ライム、
ライム、スライムじゃなくてライムなの？
あ、紙に書いてありました、酸っぱいライム
出た。
あ、
でスライム味ってことなんですね。
色何色なの？
色青です。
あ、じゃあ一番弱いスライムだね。
いやー、これが今ですね、すごい話題で、
うん、
いろんなところで宣伝されてるんですよ。インターネットの動画とか、ブログとか。これぜひ買ってみてください。
これみんなあれかい、動画の方はみんなこれを食いながらこうやってるのかな。
いや、話題性があるんでみんなこれ取り上げるんですよ。
あ、なるほどね。
そうなんですよ。で、僕初めて、あ、結構美味しいですねこれ。皆さんもコンビニに行ったら買ってみてください。
コンビニ売ってるのかな、うちの方な。わかんないけど、
ね、ドラクエとかって、
うん、
皆さんやるんですか？
前のやつまで頑張ってやってたよ。
うん、新しいのはやってないですね。
僕も全然わかんないです。全然わかんないまま今ドラクエの話をしてしまいました。
出た。え、1個もやったことないの？
いや、昔やりましたけどね。でもこれスライムの味が出るってことはこれドラクエの時期だからなんですよ、きっと。
ああ、そうか、そうか。
多分今ドラゴンクエストの最新版がでやってる人多いからね。
そうですね。
うん、
はい。という感じで、オープニングを喋り出したんですけど、もう話がつきましたね、僕は。
おお、さようですか。
もうこんな感じで大丈夫ですかね、オープニング。
ああ、大丈夫、大丈夫。もうい
つもなんか尺的なものとかちょっといろいろ気になってるんですけど、もうこんな感じの長さで大丈夫ですかね。
はい。
もうそろそろいいんじゃないかな。
これ高的に OK ということで、じゃあ、元宮さん、いつものやつお願いします。
かしこまりましたよ、はい、はい。この番組は札幌バーシーさん、エクスペリアンさん、時孫さん、バロンさん、ブチエーノーさん、エンターさん、純血エコロジストさん、パソコン大好きさん、のの地蔵さん、ななみさん、ケリーさん、パンプキンさん、ゆうとさんの提供でお送りいたします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
瀬戸康史のそんなことないっしょ。
はい、やってまいりました。
はーい、
はい、
はい、今日はですね、僕悩みがあってですね、これを悩み事あるんです。これぜひ聞いていただきたいと思ってですね、僕床屋、皆さん床屋行きますよね。
床屋
は利用かな、美容かな。
あ、もう美容院でも利用でも何でも、髪の毛が伸びてきたら皆さん基本切るじゃないですか。
そうですね、
まあ、当然切りますよね、
うん。
そのやっぱり僕人生今まで、まあ、今年で32になりますけど、もう32年のもう大半8割9割ぐらいはもうこの髪の毛を切る時の悩みにもうこう覆い尽くされてるイメージなんですよ。
もうそれはどういうことだい。
え、もうね、それぐらい床屋に行くのが僕苦手なんです。
あ、嫌いなの。
嫌いっていうか髪の毛は伸びてくるから切らなきゃいけないんですけど、その床屋のこの感じが嫌なんです。何が嫌かっていうと、その、例えばですね、この自分が髪伸びてきた状態で行くじゃないですか。
はい。
行ったら、じゃあ椅子に座って、じゃあ今日はどうしましょうかって来るじゃないですか。
まあ来るね。うん。
そしたら、例えばじゃあ元宮さん、なんて言います？
前回と一緒で。
あ、いつもののパターンですね。
いつもと一緒なんだけど、ちょっと夏場で暑いから少し多めに切ってぐらいで済んじゃうよ。
あ、でもそれでもう通るような関係性ができてるってことなんですよね。いつも同じところに行ってるから。
そうそうそう。これ、うん。
酒井さんどうですか。浮気しないですか。
あんまり浮気しないね。
です。あ、でもそれいいですよね。で、酒井さんは。
あ、私もいつものところに行って、で、この間と同じような感じでとか、ちょっと長めにちょっと短めにとか言うんですけど、
なんかもうつまんない感じですね。それはなんかもう、
あれ、
なんで
コロコロ場所を変えちゃうのかい。
いや、僕は行きつけのところっていうのがないんですよ、
はい。あ、そうなんですか。
だから羨ましいんです。そのなんか行ったらいつものみたいな感じで、あ、いつもの感じねみたいなやってくれる感じがいいんですけど、
はい、
僕はそのいつものがないで点々として、いつものが言える店をずっと探し続けてるんですよ。
ああ、じゃあ
3年間
いつも
好みの場所が見つかってないと、う
ん、ないですね、
うん。
しかも問題なのが、はい、僕が好みのこの髪型みたいなものを、イメージもできてないっていう感じなんですよね。何どうしたいかが分かってないんで、
行くたびに髪型変わるの、もしかして。
そうなんです。で、この間初めて行った近所の、またいつもの初めてなんですけどね、初めて行った店があって、そこでどうしますかって言われてですね、僕いつもこう困って、まあ短くとかって言っちゃうんですよ。普通に半分ぐらいかなとか、 半分くらいって言われても分かんないですよね。
あれでしょ、あの半分くらいだったら右だけ綺麗にツルツルにされちゃうじゃないです
か。そっち、そっちじゃない、そっちじゃない。そんなとこ行きたくないです、僕。で、それで僕あの行ったんですよ、この間初めての店。そしたらですね、あの、なんとも言えないこの表現できないような髪型になって、で周りからなんて言ったらその髪型になるのっていう、そういう髪型にされてしまったんですよね。
それはなんて言ったんだい？
いや、あの普通に、なんかさっぱりとか、あの短くしてくださいとかって普通にこうコミュニケーションがうまくやっぱ取れなくて、結局変な髪型になって帰ってきちゃうっていうのがすごい多かったんです。
それはね、やっぱりどっか一個おなじみ作ってコミュニケーションを取ってっていう感じがいいのかな、やっぱり。
いいな、
そういう店を僕はもう探してるんですけど、いま、うん、だに見つかってないっていう。
そうなんですね。
あと美容も、美容も行くの？
あ、行きますよ。もうどこでも、あのおばちゃんとかが行くようなとこも行くし、うんうん、もうどこでも。ただおしゃれなところはあんまり行かないですね。
あ、そうなんですか。
おしゃれなとこ行ってみるのもいいかもしれないよ。
そうですね。あとは、あと分かんないのが、あの、はい、切られてる時に何にしていいか分からないっていうのがさ、すごい苦手なんですよ。
あの、あ、なるほど。
切ってもらってる時に本とか出して来て本読む人とか、あの、うん、寝てる人とか、なんかいろいろいるじゃないですか、うん、ちなみに本宮さんは髪切られてる時は何、どういう状態ですか？
あの、僕最近あの美容室に行ってるもんですからね、
う
ん、あのなんかね、雑誌がこういっぱいあって雑誌読んでていいよみたいな。ただあの、うん、お兄ちゃんも話しかけてくるから、あの俺も勤めて小粋なトークをするようにしているけれどもね。
あ、坂井さんは？
私もそうですね。で、まあ、ずっとここ5年ぐらいはそこに通っているので、
あの、おなじみだから、
おなじみだからそんな心配がないという感じ。
そうそう、あんまり気使ってないな、そこら辺。
そうですね。
あれ、ピックな、あれ、本宮さんってメガネかけてましたっけ？
僕かけてるよ。
あれ、床屋行くとメガネ外してくださいって言われますよね。
いや、ちゅうか俺の場合はだから、ほら、なじみだから、あの、言う前にもあのメガネを、はい、じゃあ外しますねって外してくれるよ。
あ、ですよね。でもそしたら本読めないじゃないですか。
いやいや、俺ね、あの、なんか禁止だから近くに持ってくればちゃんと読めるのよ。
あ、でも僕も禁止ですけど、もう本が顔にくっつくぐらいなんですよ、うん、僕。
ああ、なんか悪いんだ。
大変だね。
すごい読めなくて、あの、もう、うんうん、だから本も無理だし、もうだから寝てるしかないんです、もう。あの、コミュニケーションもあんま取りたくないし。
まあ、あの、無理して取るような必要もないけどね。
だから、あの、なんか微妙な感じになっちゃうんですよ。その切ってくる人との間がなんか持たなくなっちゃって。
あ、そうそう。だけどね、僕ね、あれよ、お話をしてるときには、メガネ外してるから、鏡の向こうに映ってる後ろの人は、顔がぼやーっとしてる。
あ、ですよね。僕もそうです。もうぼやーっとして見えない。でも自分も見えないですもんね。うん、髪の毛がどうなってんのか。
そうそうそうそうそう。だから、最後にほら、出来上がった時にどうですかなんてさ、鏡でね。俺、その時メガネかけるもんね、やっぱり。
ああ、僕もまあかけますね。うん、あ、でもなんか、そんな、やっぱ馴染みだけあって、そんな、行くの嫌っていう感じは全然伝わってこないですね。
あの、別に嫌じゃないし、予約して、
もう僕はもう嫌で仕方なくて、だから、あの、ついつい、あの、1000円とかで10分とかでカットしてくれるところで丸坊主にしちゃうんです、最近は。
え、丸坊主に、
はい、楽でいいよね、逆に、ね、
もう楽だ、もうコミュニケーションも取らなくていいし、もう細かいこと考えなくていいからっていうんで、ついつい坊主になりがちになるっていう現象なんです、
うん、そうなんですか。
だから僕が坊主になった時は、うん、あの、うん、あ、めんどくさくなっちゃったんだなっていう。
そうなんですね。そうか、そうか。
ということと、もう一個ちょっと僕言わせてもらっていいですか。
悩みがあるんですか？
悩みっていうか、これは、あの、前に、この、そんなことない人の番組で、何で言ったかな、はい、意味がわかると怖い話。
ああ、はい。
やってました ね。なんか、エレベーターの中でみたいな話してましたね。
ありましたね。はいはい。
ちょっとやっぱ夏っていうと、階段っていうイメージがやっぱりあるので。
ありますね。
ここで僕がですね、一つ、あの、実際にやった、ちょっと、ゾッとした話をして、ちょっと終わりにしたい。
怖いですか？
そうです、ね、
大丈夫よ。
あの僕あの劇団に所属している俳優なんですけれども、
はい、はいはいはい、
脚本も書くわけですよね。
うん、
で舞台公演とかの脚本をこう、うん、うちでですね、台本書くなんて結構あのやっぱりそんなすんなりいかないじゃないですか。
大変
か、ね、あ、そうなんですね。
いかないもんたちが書いて使えてっていうので、結構長いことな、なんかこう、もがき苦しむ期間があるんですけど、で、その、まあ基本毎晩毎晩、朝方まで、ずっと台本を書き続ける日々が続いてたんですけど、
はい、
ある日ですよ。あれもね、多分夏ぐらいだったと思うんですけど、夏の日の、もう、明け方ぐらいですかね、一人で部屋でですね、真っ暗な夜明け前の部屋でですね、パソコンでワードで台本ずっとパチパチパチパチってずっと打ち続けてたんですよ、
うん
ね、でそしたらですね、急にそのワードが動かなくなったんです。
ワードだけが動かない。
ええ、でなんか保存ができないっていう警告が出てきたんです、急に。
あ、
別の意味で怖いな。
え、で台本って結構あの僕あのこまめにセーブしてないんで、あの、はい、結構書き進んだ後でそれになっちゃって、
うわ、
これまずいぞと思って、
はい、
でいろいろこう自分で多分コピペすれば済むじゃないかと思うんですけど、多分それも確かできなくて、
はい、
あの、うん、結構調べたんですよね、どうすればこのワードを保存できるのかっていうのを調べて、
はい、
で結局そのなんとか別のファイルにあのコピーすることによって、なんかその壊れたファイルはもう捨てることになったんですよ。原因が分かんなくて、で、はい、その壊れたファイルをですね、その、うん、なんかワードってファイル名と別にタイトルっていうのがついてるのご存知ですか？
あ、そうなの？
ファイル名とは別になんかファイルのあれを見るとちょっと違うサブタイトルみたいなのをつけられるんですよ。
へー。
でその、 あの明け方の夜中、うん、ああやっとセーブできた、よかったと思って、でその壊れたファイルの方を見たんですよ、
はい、
そしたら僕は名前瀬戸康史っていうんですけど、
はい、
これ本当ですよ、はい、そのタイトルっていうところに、
うん、
康史助けてって書いてあったんです。
お、ちょっとね今鳥肌が。ほう、
康史助けてっていうサブタイトルがついてたんです、うんうん、ゾッとして、え、何これ何これっていう。
そうだね、
これ僕本当に 今でもこれ原因が分かってなくて。
そのファイルはどうしちゃったの？
あ、ファイルはあの多分怖くて一回捨てたんですけど、うん、他のファイルとかにそのコピーしたファイルとかにもそのサブタイトルのところに工事助けてって入っちゃってて、でしばらくそれ消しても消してもまた出てきたりとかしてたんです、うん。
おお、それは何かあるね。
いや、なんかよくわかんないですけど、それがあのゾッとしましたね。
それはちょっと怖いね。
怖いですね。
でもなんか、うん、よくその幽霊もののあの台本を書いてるうちの作家がいるんですけど、あの途中で殺すっていう文字しか書けなくなったりとか、一人で書いてるとそういうことがあったりとかって、まあ、ちょっと。あるんですよね。
そういうの書いてるとこう集まってくるんだよきっとな。
だからあの必ずそういうのをやるときはあのお参りに行ってから公園に入るとか、うん、そういうことはやりますよね。
そうなんですね。
あのよくお芝居だの番長皿屋敷の公演の時とかね、みんなでお祓い行くとさ、
僕あのちょうどその番長皿屋敷を、モチーフにしたコメディをですね、昔ちょっと劇団でやったときに、平塚かな、平塚の方にあるそのそこにちょっとみんなでお参りに行ったりとか。
そうだね、
番長皿屋敷っていうのは
お岩さん、
う
ん、奥さん、
ああのお皿を数える、
そうそうそうそうそ
うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そ
う
そ
う
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそう、そうですね、でもおかげさまでその公演はすごい評判で、あの代表作みたいな形になりました。
あ、そうなんですね。
なるほどね。
はい、というわけでですね、うん、ちょっと、はい、あの実際にあった怖い話的なことを、
やっぱり本当のリアルな話はなかなかいいね、ゾッとすんね。
いやでも結局よくわかんないですからね、未だに怖いです。
人の中でまだ
その話には続きがあるんで、
いやいやいや。というわけでですね、はい、こんなところで、いいですかね、こんな感じでいいですかね、こんな感じで。というわけで、エンディングに行きたいと思います。
おーい、
はーい、
はーい。
瀬戸康史のそんなことないっしょ。
エンディングだよ。
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
なんかあれでしょう、急になんかこんなとこ来ちゃってね。
ねえ、瀬戸さん、ね、お疲れ様でした。
もうどうでしたかね。っていうか本当にあのそんなことないし、普段聞いてる人に対しても本当申し訳ないっていう気持ちいっぱいですね、僕は。
いやいやいや、そんなことないです
よ。なんか新鮮な番組ね。
いや疲れました、どっと疲れました。
なんかいつもと勝手が違うでしょ、やっぱりね。
いや違いますね、やっぱり、あの声だけは難しい。
そう、声しかないからね。
瀬戸さん、
あれ、
あれ
今なんか天から声が。
お疲れ様でございました、ありがとうございました。
気のせいかな、
ちょっとちょっと
気のせいかな。
まあまあまあ、もうみんなもう散々喋ったんだから、もうそろそろ黙ろうと。
何
竹内でございます。夏休みをいただきました、竹内でございます。
休みすぎですよ。
瀬戸さん、ありがとうございました。
いやいや、どうもどうもありがとうございます。
もうね、あのネタバラシをしてしまいますと、昨日の夜中ですね、ほぼ。
そうですね、
うん、あの収録日の前日の夜中に、
はい、
急に僕が思いついて、瀬戸さんに瀬戸浩二のそんなことないしやらないっていう。
この人何言ってんだろうと思いましたね。
で、申し訳ありませんね。
申し訳ありませんでした。
完璧な思いつきですよね。
思い
前日に来るってことは
思いつきで、瀬戸さんはまだこれがノリがいいからね、わかんないけどとりあえずいいですよって言ってくれるっていう。
その先の苦労も知らず
に、
ね
え、
つけ込まれてしまって
る。ということで、じゃあもう瀬戸さん、ありがとうございましたということで、ちょっとここから僕ちょっと、はい、あのいくつかね、今週ねどうしてもやらなきゃいけないことがあるんで、
あ、どうぞどうぞ、
あのいくつかちょっと仕切らせてもらいますけども、はい、まずあの本宮さん、
はい、
先週のあの自由研究の、
そうですね、
実験の件で一個お詫びというか訂正があるということで、
ちょっとお知らせが、理科実験前回お話しした中に、あのゴム風船をほっぺたにつけながら膨らますとあったかくなって、風船をこう膨らましたとこう風船をシューッと抜くと冷たくなるという実験を説明したと思うんですけれども、解説で僕ね、空気が風船を膨らました時に空気が圧縮されて、それで暖かくなって、空気を抜いた時に中の空気が出ていく時の運動エネルギーとして熱が奪われて温度が下がるという説明を僕はしました、うん、この件に関してあのナナミさんからお便りをいただきまして、うん、僕の考え間違ってたみたいでですね、これは実はなんか風船を膨らました時に風船自体が熱を出すと、で風船をこう縮めた時にはね、風船自体がどうもゴム自体があったかくなったり冷たくなったりするらしいんです。こういうのがね、どうもこれが正しい解釈らしくてですね、
うん、
そうそう、これちょっとあのお詫びと訂正としたいと思います。ただまあ、実験的にはね、あったかくなるのも冷たくなるのも面白いと思いますので、実験的には楽しめると思いますので、ぜひ皆さんやってみてください。
なんか結構ね、あのお便りをねいろいろ読むと、
うん、
あのいろいろね、この実験道具持ってお風呂入ったよとか、うん、お便り今週多かったんで、まあ、当然で、ね、あの瀬戸さんもやりましたよね、
はい、あれだったんだね、この、
う
ん、風船のね、
う
ん、あの
そうそうそう
そう、そのね、風船的な、
風船的なね、そうそうそう、
そうです、そうです、
そうですね、聞きます、
はい、瀬戸さん、瀬戸さん、今日任されたのに前回の聞いてない。
いやもうなかなかね、まあぜひ絶対聞きますんで、
まあお忙しいですからね、しょうがないですね、ありがとうございます。せっかくほら瀬戸さん今回 無理な無茶ぶりを心よく受けていただいて、なんか告知かなんかあればぜひ、
はい、ちょろっとだけさせてください、
はい、
来月のですね9月の23日日曜日に、代々木公園の方でちょっとみんなでビデオを撮りましょうみたいな、ビデオウォークっていう、まだタイトルは決まってないんですけど、そういうのをちょっとやる予定です、詳細の情報が出ましたらまたブログとか YouTube とかで発表させていただきますので、よかったらチェックしてみてください。
はい、YouTube は、瀬戸さんの YouTube はどうやって行くと一番行きやすいのかな。
ですね、瀬戸康史で検索してもらう、 YouTube で瀬戸康史って検索してもらうと一番いいですね、瀬戸康史というのは瀬戸大橋の瀬戸に、弘法大師の弘に司るっていうですね、瀬戸康史と言います、
はい、
それで、まあ、適当に検索していただければ何かしら引っかかると思います
適当にということで
、はいはい、
瀬戸さんの、ね、YouTube の動画、まあ、すごい面白いですからね、ぜひ超面白い、超ウルトラスーパーデラックス面白いですから、
余計言うとなんかあれだから
あれがあれだから、ね、あれがあれ、でもほら見ればほら分かるわけだ、そこは面白い、
ぜひ見たことない方は一度見ていただけると嬉しいですね、
はい、意外とね、やっぱ僕前も番組で言いましたけど YouTube 面白いですから、
面白いですね、うん、
ぜひ見ていただいて、はい、また感想をね、瀬戸さんに送ってください
瀬戸さんに送って
、どうやって送るんだか言わないっていうね
まあコメントとかね動画にできるんで、そこで書いていただいたり、もちろんこのそんないプロジェクトさんのメールにね直接こうダーッと送っていただいても嬉しいです、う
ん、送っていただければね、僕がまた瀬戸さんをそれをネタに呼び出しますね
引っ張り出してください僕を
、よろしくお願いいたします。
お願いします。
ありがとうございました、はい、あとはないかな、今週は
ないかな、
うん、あとね僕ね本編のね最後のね瀬戸さんの話はね、僕裏でちょっとマイク絞って聞いてたんだけど、
はい、
ゾクッとした
怖かった、マジですか、
怖かった、
まあでも本当の話、
夏休みじゃなかったのか
ちょっと裏で聞いてたんだけどねちょっとゾクッとした。で何が怖いって、みんなはね3人で喋ってるからいいのよ、ゾクッとしてても3人で喋ってるから、僕ねこの自分の部屋でマイク絞って誰も周りいない状態で一人っきりで聞いてたっていう、この分かる分かる分かる、リスナーの人も多分分かると思うんだこれね、
ただ聞いてる人だったってことですね、
そう
ただのリスナー状態、
怖かった。あと、札幌マーシーさんごめんなさいっていうところ、
ごめんなさい、
はい、いうことでございまして、はい、はい、瀬戸康史さん当然あれですよね、札幌マーシーさんご存知ですもんね、
おっと、うん、札幌マーシーさん、
はい、
チェックします、
はい、チェックしてください
すいません
ということで、はい、では最後、いつもの告知を、はい、酒井さんよろしくお願いします。
はい、そんなことないっしょでは皆様からの励ましのお便りをお待ちしております。 E メールのアドレスはそんないアットマーク 0438.jp、 綴りの方はSONNAI アットマーク数字で 0438.jp です。またそんないプロジェクトではツイッターをやっております。ツイッターのアカウントはそんない P、 SONNAI P、 プロジェクトの P がついております。こちらのアカウントではそんないプロジェクトの配信情報などをつぶやいております。ツイッターをやっていてまだそんないプロジェクトをフォローしてないよって方はぜひぜひフォローをお願いいたします。そしてそんないプロジェクトには公式ホームページがございます。ホームページの URL はそんない .com、 つづりは sonnai.com となっております。こちらのページからはそんないプロジェクトが配信している5番組すべてお聞きいただけます。またそれぞれの番組ページにはメールの投稿フォームがございますので、こちらからもメッセージをお待ちしております。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
じゃあ瀬戸さん、メールアドレスをもう一度
そんない.com、
それはホームページのメールアドレス、メールアドレス
確かあれなんだ、なんか市外局番がくっついてるやつですよね。
あ、さすがです。
そんない0423
違う、
どこの市外局、
どこの市外局は言っちゃったんですか。
わかんねー、
はい、ごちゃになっちゃうといけないんで、そんないアットマーク 0438.jp です。
0438.jp、 レナさん、
ぜひ。
いや、てか僕あれなんですよ、酒井さんつづりが引っかかっちゃって、あれなんか言い方変わりました？
ずっとつづりで来てます。
つづり、つづりってなんか1回目言ってましたよね。つづり
突っ込まれましたか今
あれ微妙に違うわけですね。
微妙に違ってました今。
微妙に
違うらしいですよ。そこばっかり聞いちゃってちょっとアドレスまで頭回りませんでした。
あ、もう酒井さんのせいになりました。
やったりました
ありがとうございました、
はい、
いうことでございまして、酒井さんがいい感じでへこんだところでへこんでないよってでは、じゃあもう僕ここであれするんで、瀬戸さん最後締めてください、うん、
あれするんでってまた消えるんですか？
消えないですけど、一応瀬戸さん最後締めてもらいたいな
と。そうですね。あれいつもエンディングどんな感じで締まってたんだっけ。でも、ま、みんな確か名前言うんですよね、また。
そうですね。
ですね。では行きます、それでは今回のそんなことないっしょ第73回これにて終わりです。お送りいたしましたのは瀬戸浩二と
本宮と
酒井と
竹内がお送り、竹内そんなにお送りしていないな、お送りいたしました瀬戸さんありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。ありがとうございました。
また僕怒られるんだろうなきっとな。
本当ですよ
当時の、そんなことないっしょ。じゃあなー。